あれやな、目の前の一歩一歩に忠実でありなさい。大きく歩幅を広げるということに、あなたの思いを集中する必要はありません。一歩一歩忠実になす中で、あなたはその中で大きな私の一歩が含まれるのを見ていくであろう。
この教会の開拓当初に、この全世界にあなた方を遣わすと主が語られたこの言葉は、この21世紀においては、特にこのインターネットの働きと相まって大きく進んでいくと主は言われます。
さらに海外宣教におけるあなたの召しの全うを与えよう。すでに開かれているところ、まだ開かれてないところにおいても、私の技が起こり始めるとおっしゃいます。
この世界宣教のこの働きに関する関わり方というのは、この一人一人、主の御心の形で関わっていきますが、それぞれ主に示された重荷のある国に関しては、忠実に祈っておきなさいと主が言われます。
さらに、召しのある者たちにおいては、私は開き進めていこう。それに祈りつつ信仰の対応を取っていきなさい。
それぞれの重荷のある国々に関するこの情報を得る際においても、正しい情報を主から得ることができるようにという祈りを持って、またさらにお一人お一人の識別力が引き上げられるように求めておきなさいと主が言われます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんにちは。インターネットの方々、こんにちは。こんばんは。おはようございます。それで、第7礼拝の形をちょっと変えることになりました。最初にセミナーが入って、結婚セミナーが入ることになったんですね。どうしてそれが入ることになったのかというと、間近な牧師がずっと言われてはいたんですけど、あんまり身心を感じなかったので断ってたんですね。そして、先週の月曜日に中国地方に行くときにまた言われて、そして、飛行機に乗って岡山に行ったんですね。で、岡山に行って、そしたら、インターネットで来られた方が時々来られてて、その方が来られていててね、そして、結婚に関していろいろ言われ始めたんですね。学びたいとかいろんなことを言われ始めて、先ほどのこう言われてるってことから考えても、あれもしかしたら語りかけかなとこう思ったんですね。で、そうしましたら、そこにいた村上牧師夫人がですね、アントーケで結婚講座ってよくやっていて、それが良かったみたいなことも言ってくださったんですね。でも、その時点で、あ、御心があるのかなっていうふうに感じましたので、一度この祈り返したんですね。神様に、御心でしょうかって。そうした時に、御心であるというふうに示されたので、それでやることにしたんですね。そうしましたら、岡山から広島に移って、広島に松尾牧師が迎えに来たんですね。下関に連れて行くために。そしたらですね、質問があるって言うんですね。何かっていうとですね、結婚に関して学ぼうとしているので、何かありますか ここもやっぱり結婚のことに関して言ってきたんですね。それで、まあ、こう切実的だなというふうに感じましてですね、でやることにしたんですが、それで、山口から羽田に帰ってきたんですね。そしたらですね、マジキラ君と谷口君が迎えに来ていて、それで谷口君がこの結婚セミナーやることになったって言ったら喜んでるんですね。なんで喜んでるのかっていうと、結婚に関してですね、何か今するとかそういうことじゃなくてね、なんかいろいろ疑問とか悩みがあって、そしてですね、祈ってたんですね。この車の中でその答えが来るようにって。でまさに、それはですね、こちらが導かれていることと一緒だったのでね、びっくりしたんですが、その上、今日の雲虹が発売されたんですが、そこに小林くんが文章を書いてるんですね。そして昔やってた結婚セミナーやんないかなみたいな感じの文章みたいでですね、結婚セミナーやってくれとか結婚の話してくれなんていうのはほとんど1年に一遍もないような話なのが、立て続けにこんだけ来てるのでですね、しかもこれは切実的だなというふうに感じましたので、これをやるのは御心であろうというふうに感じたのでね、今日からやるというような形になりました。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、祈りの中で私が今まで体験したことのないような大きなことではないんですけども、体験してね、ちょっと神様をあがめたんですが、それは何かというと、夜寝ててね、寝れなくなっちゃったんですね。もうこのパターンに入ったら寝れないなと思ったんですね。それでね、寝れないなと思ったんですけども、すぐ感謝して、そしてすぐ一言を、眠れるようにって祈ったんですね。で次の日起きてね、そしてね、感じたんですね。何を感じたのかというと、眠れるようにって祈った瞬間に私寝てたんですよね。で私ね、こういうことない、特別な主の力がね、働いたんだなっていうことでね、非常に、なんて言いますかね、神を崇めたっていうか、こういう働き方はないので、眠れるように祈って穏やかに眠るのは分かるけど、眠れるように祈った瞬間に寝てたっていうのは、ね、なかったのでね、ちょっと主を崇めました。ちょっと崇めたいと、こういうふうに思います。それで今日はペンテコステなので、そのペンテコステの1分動画がありますので、まずそれから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日はペンテコステについてです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとイエス様が語られた約束が、イエス様が昇天されてから10日後、復活からは50日後に成就しました。これは教会の歩み、またクリスチャンの歩みにおいて大変大きな出来事でした。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が内住されるようになり、さらに聖霊に満たされる最初の体験である聖霊のバプテスマが与えられました。その結果、信仰が固くなりました。メッセージ、証を通して主が働かれ、たくさんの人々が救われました。印と不思議の技、御霊の賜物の働きが表され、主の技が大きく広がっていきました。このように証人としての力がまさに表されました。またペンテコステは時代の大きな変わり目の時ともなっています。それはここから聖霊時代、教会時代、終わりの時が始まったからです。そしてその流れはさらにリバイバル、終末という神様の大きなご計画が表される重要な時に入っています。その素晴らしいご計画は教会を土台とし、お一人お一人を通して神様が成就されます。ではまた。
ペンテコステはですね、非常に重大な重要な意味を持った時です。2000年前にですね、弟子たちに聖霊が注がれたんですね。それ以前はですね、信じる者の一部、 王様とか預言者にだけ聖霊が与えられていました。一般の信じる人たちに与えられてなかったんですね。ところがそのペンテコステの時にですね、すべての信じる者に聖霊が与えられるようになったんです。その結果、聖霊様は私たちの内側に住まわれるようになりました。これを内住と言いますね。聖霊時代のスタートなんですね。それによって私たちの信仰とか、そして神にある歩みっていうのは一気に強化されてきたということをね、その中で見ます。それとともにですね、そのペンテコステの日に教会がスタートしたんですね。ですからペンテコステっていうのは教会が生まれた日でもあります。ここから教会がスタートし、聖霊の力によって教会は全世界に福音を述べ伝え、全世界に広がっていった、強力な働きを成していったっていうのがこのペンテコステの意味です。それともう一つの意味があるのはですね、ヨエルの予言が成就してペンテコステが起こったんですが、これは二度起こります。一つは2000年前の、ペンテコステエルサレムで起こったペンテコステの出来事、聖霊の満たしが与えられ、さらに教会が建てられ、全世界に福音が述べ伝えられていったというこの働きですね。もう一つは再臨前に起こる聖霊の働きです。聖霊を通して多くの方々が救われ、さらにですね、全世界に福音が述べ伝えられ、再臨を迎えるというこの働きですね。で、私たちに関係あるのは、もちろんペンテコステの日以来クリスチャン全てに聖霊が与えられてますから、そういう意味で我々に重要な意味合いがあるということもありますが、もう一つはですね、2000年前の聖霊の働きと再臨前の聖霊の働きがあるんですが、今その再臨前の聖霊の働きの時代に入っていると、1905年のですね、アズサガリリバイバルを通してその働きが起こってきたということを見ます。で、これはですね、賜物の働きの とともにまた多くの方々を救うという救いの働きと相まってね、今動き始めていると。この教会もその働きの中にある教会であり、そして多くの教会を通してですね、救いと技が進んでいくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬の映像がありますので、それを見ていただきたいと。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてくださる。
最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきりワクワクされるかもしれません。なんで私ってこんな良かったのかって喜びましょう。
それが本当の祝福です。
絶対いいですから。
私たち一人一人はですね、神様の最も低い愛を通して愛されている。神が私たちを愛しているときに、愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してき一つがね、感謝のことを人々に伝えてっていうのが、
出血した跡がないって、出血痕がないって、全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってた。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語る言葉は皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら、大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て
危険区域の中にはあったにもかかわらず、逆流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様はそれを思ったんですね。今その時にました
よね。だから歩んでリバイバルの働きの中で持ちないけど、
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。
そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様はね、何をしようとしてるか。
今ですね、世界はこの変わり目にあります。天候が大きく変わってきてますし、社会の変化がありますし、あるいは経済の大きな変化があるとともにですね、外交関係においてもですね、大きな事柄が起こり始めています。黙食の時代にはね、これは動いてきてるなってことを非常に強く感じますよね。で、特別な時代に入ってきたっていうことを覚えておいてください。で、また同時にですね、世界の動きだけではなくて、キリスト教会の動きにおいても大きな変化が起こってきております。今、日本はですね、人が救われないので、霊的な縛りが強いので、有名なところですけども、そこに変化が起こってきます。いろいろな霊のつながった、断ち切られつつあってね、それが大きく神様の特別な働きが爆発する働きにね、大きく近づいているっていうことを感じます。で、そのポイントの一つとなるのが、この白馬キャンプですよね。で、ぜひ皆さんいらっしゃってください。特別な種の働きと恵みをその中であって、それがね、広がっていくと。ある方はね、白馬に来た時に、ここからリバイバルが起こるというふうに示されたと言っておられましたけども、まあ、そこからリバイバルが始まるか、リバイバルの何かのポイントが開かれるかわかりませんが、とにかく大きな事柄が始まっているということをね、覚えつつ、どうぞ皆さんもね、キャンプにいらっしゃってください。それでイスラエルチームの映像がありますので、それを見ていただいて、
旧絶信仰によってから約束者たちに他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続する医者と雇うことをうまく生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたのからです。その都を設計して建設されたのは神です。事実彼らはさらに優れたこと、すなわち天のことに憧れていたのです。ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、天の皆さんなんですね。彼らのふるさと、そして固い基礎の上に立ったエルサレムってここだってこと。そしてね、重要なことは何が重要なのかというと、我々が天のエルサレムなんです。つまり我々はここにいいですか、まだ天のエルサレムは下ってこないから、このエルサレムではなくてね、天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まれ、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのは、ね、分かってきたと思うんですよ。あそこの場所は特別な場所だ。明らかにね、神殿の場所でしょ。神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってね、永遠の主の手を置く。あそこ永遠の主の特別な場所なんですよ。
イスラエルとクリスチャンというのは大きな関係があります。もちろんイエス・キリストがそこにおられて十字架にかかれて復活されたという意味でも大きな関係があるんですが、それとまた別に大きな関係があります。それはですね、私たちがイエス様を信じたときに、霊的なイスラエル人になるからです。だから皆さん今霊的なイスラエル人なんですね。霊的なイスラエル人の国籍は天にある。まあ、天国は天のエルサレム、天にありますね。つまり私たちは天のエルサレムの国籍を持つ、そして霊的なイスラエル人となるというその意味合いがあるんですね。その天の国籍っていう、その天のエルサレムは聖書によりますと、千年王国後にですね、天から降りてきて今のイスラエルのところに存在するようになると書いてあるのですね。そこに永遠に住むようになるということになりますね。だから特別な関係があるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。また、このイスラエルに行かなくても祝福を受けますが、行くことによって受ける祝福っていうのは大きいですよね。どうぞ皆さんもね、その祝福を受けていただきたい。特にエルサレムとガリラを中心に行きますけれども、エルサレムは十字架と復活で、神の国が 降りてきた時におそらくそこが中心になるだろうと思われるところですけども、ガリラヤっていうのはですね、キリスト教はまずガリラヤの人々を中心に始まったんですね。特別にイエス様が愛された地で、そしてここの人たちが中心となって神様がその働きを進められた地である、特別な意味合いがあります。いつも我々が行く時にですね、湖岸のホテル、素晴らしいホテルを神様は与えてくださってですね、そこで祈り込みます。でその祈り込みは何とも言えない臨在とですね、まあ、いねり込む人もいますけどですね、特別な祝福があるんですよね。でどうぞ皆さんもね、それを体験していただきたいというふうに思います。それで、まあ、お金がないとか都合がつかないという方もいらっしゃると思うんですが、お金がないという方はね、さらけに行かないでいただきたいと。で神様に求めてください。で御心ならば神様が答えてくださいます。それでたくさんの奇跡の働きによってね、そこに行った人たちが多くいらっしゃいます。で私はイスラエルに行くことは御心だと思いますので、もし熱心に祈るのならばですね、答えられると、まあ、その時答えられなくてもいずれ答えられるということをね思います。また都合がつかない方はね、上司と喧嘩しちゃダメですね。祈っていただきたいと。その中で主の手がね動くときに特別な主の技をその中で見るでしょう。またイスラエルに行って祈るという特別な祝福がその時にね現実なものとなっていくということをね覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。第一ヨハネの5章4節ですね。ここにこう書いてあります。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。でここでですね、神によって生まれたものって書いてあるんですね。これはイエス様を信じて生まれ変わってクリスチャンになったもの、つまり私たちですね。で私たちは皆って書いてありますから、これは全員っていうことになりますね。イエス様を信じて新しいものとされたクリスチャンは全員、世に勝つからですってこう書いてあります。私たちが生きている時にいろんな問題とか困難とか、あるいは悲しみとか、いろんなことが起こります。しかしそれに勝つって書いてあるんですね。ですが私たちはですね、イエス様を信じる者は全員世のいろいろな問題とか困難に打ち勝つと書いてあるわけです。勝つんですね。しかしですね、私たちはですね、クリスチャン生活を送っていて全員が勝つっていうふうには見えません。勝つ人もいれば勝たない人もいるという、そういうふうに見えるのですね。つまり全員勝ってないのですね。じゃあどうしてそうなのかっていうと、次にポイントが出てきます。私たちの信仰ってこう書いたんですね。でこれは何を意味するかっていうと、信仰を用いることによって勝利が現れるっていうことを書いてあります。信仰っていうのは何度も言ってますが、神の言葉に立ち、それに従うことです。つまり神の約束に立ち従うときに、その約束の実質が現れ、その実質の力によって勝利が表される。つまり私たちが信仰を用いることによって勝利が表されるということをね、覚えておいてください。でこれこそ世に打ち勝った勝利ですと書いてあるんですが、私たちクリスチャンは特別な祝福があって、信仰を用いることによってその特別な祝福の多くが開かれてくるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で私はですね、イスラエルに初めて行った時に一人で行ったんですね。で最初に不思議なことを言われました。何を言われたかというと、あなたの一生でこういう形の派遣は一回だけですと言われたんですね。それで一人でエジプトに入って、そしてイスラエルに入って帰ってきたんですね。 それで主をあがめるんですね。何かっていうと、あのような派遣は確かに1回だけだった。でその時私は深く思うんですね。神様はね、私の人生をよく知っておられて、そして導いておられるなってことを感じたんですね。で、一人でイスラエルに入ったんですね。そしてですね、外であることを思ったことがあります。何を思ったのかというとですね、まあ、イスラエルに来れたのはよかったんですが、自分の経済状況とかいろんな状況を見てね、もう一回イスラエルに来れるだろうかと思ったんですね。でも無理なんじゃないかと、こういうふうに思いました。それでね、また来れるように祈ったんですね。ところがね、私はそれからイスラエルにたくさん行くようになったんですね。イスラエルに30数回行っております。あとアメリカは100回以上行ってます。で他の国々を含めれば200回以上海外戦闘に行ってるんですね。で私はね、その時、あなたはこれから数百回海外戦闘に行きますよって言われたら信じられなかったでしょ。そんなことありえない、どうやってお金が出てきて、どうやってそういうことが起こるのかと思ったでしょ。で私はその時にですね、神の言葉の力を知らなかったんです。で私はその時にですね、祈りの力を知らなかったのです。で私は祈り出した時に答えられました。でこの時に一つ大きなポイントがあるんですね。何がポイントなのかというと、私は信仰を使わなかった時には神のある恵みを見ることはできませんでしたが、信仰を使い始めた時に恵みを見ることができるようになった。だから信仰を使うということは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そして信仰を使うってことの中で非常に印象的なことがあったんですね。それは何かというとですね、私は性質的に、人がダメだったんですね。赤面書で人前に立って話すのはもう全然ダメでした。どうしてダメなのかって、もう上がっちゃってね、支離滅裂になるのです。ちょっと話が下手だっていうんじゃなくて悲惨なのです。そうすると周りの人たちがね、私の話を聞いてもう話を止めさせてあげたい、なんとかならないのって思うような、そういう話をし、またそういうふうな雰囲気が伝わっちゃうので、私はね、余計落ち込んだのです。で私は思いました。何と思ったのかっていうと、ああこれが私の人生の枷になるかもしれない、とんでもないマイナスになるかもしれないと、こういうふうに思ったんですね。で打ち勝とうとね、人とちゃんと話せるようになって、で人前でも話せるようになりたいと打ち勝とうとするんですが、打ち勝てない、そういう状況の中にいたんですね。しかしね、幸いなことに私は神様を知ったのです。そして神様はですね、信仰を働かせることを導きました。で、ね、特に中心的なのはですね、聞き従うこと、これを導いたのです。で私はですね、神の言われることに従ったのですね。信仰を働かせる中心的なことは聞き従うこと。その結果ですね、どうなったのかっていうと、人前で話す商売になっちゃったんです。まあ商売じゃないんですけど。そしてね、みんな寝てんのに、日曜日は5回の説教となったんですね。そしてね、おそらく私の知ってる限り、私の今まで一緒にいた人たちの中で、まあ有名な先生やなんか別として、最も人の多くのところで話すようになったんですね。最高では2万人の前で話しました。テレビ伝道にも出たことありますので、それは1000万人って言ってましたね。ブラジルのテレビ伝道ですけど。やったんですね。驚きました。全く私の想像したこととは違い、しかし全く私の賜物とは違うところで、神様は道を開いてくださったのです。でこの時に何が原因だったのかっていうと、信仰を使ったこと、特にこの場合は聞き従ったことが大きく神様の働きを開くポイントとなったのです。でここで言ったのは何かっていうと、 私たちは世に勝ちますよって言ってるんです。皆さんが今直面している問題とかね、どうしてこんなことが許され解決しないんだろうと思う問題に勝ちますよって言ってるんですね。その時に何が勝つ原因かというと神様ですが、神様の約束に対して私たちが信仰を用いることが大きなポイントとなるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。なんか軽い、落ち込みの中にいる方がいらっしゃいますが、主のこの希望に目を向けていきなさい。そこに真の解放と真の喜びがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、さえご用ことを宮沢を出してください。一度神様に約束してちょっとやったんですがやめちゃった方がいらっしゃいます。約束したことは最後までやるように、御国でなければ別ですが、そうでない場合は最後までやるように、そのことによって祝福をその方が受けます。天の様、どうぞ豊かに導き、さえご用ことを宮沢を出してください。非常に多くの不安がある方がいらっしゃいますが、一つ一つ不安となる材料を感謝し、で主に従うことを求めていきなさい。すべては益となり、その中で神の手を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。癒しの力を持って私たちに触れてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの宮やってめの病の霊を今すぐお一人お人の体と精神ください。イエスキリストの宮やってめの病を今すぐお一人お人の体と精神ください。イエスキリストの宮やってお一人お人の体と精神、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの宮へと、お一人の可動精神に癒しを宣言する。歯茎がちょっと腫れている方がいらっしゃいました。これが癒されました。鼻がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。腸が悪い方が癒されました。イエスキリストの宮へと、お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によっておられています。アメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンの方をご覧ください。白馬キャンプがあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。イスラエルチームが10月28日か9日まで行きます。どうぞ皆さんどなたでも参加できますのでいらっしゃってください。今日の第7礼拝のプログラムを少し変更します。結婚セミナーをするように言われているのでそれをします。関西政界と船橋政界の今週あります。お祈りください。リバイバルナイトが土曜日6時半からありますので、どうぞいろんな人を連れていらっしゃってください。 J ゴスペルコンテストの北海道北陸中国四国予選で広島代表のオリーブの木が、勝ちました。オリーブの木が白馬出場となります。感謝の選手祈祷会が4時半からあります。 あとはいつも通りです。報告お願いします。
東京アンティオケ教会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。お、白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日、本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでもご参加いただけるキャンプです。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、 J ゴスペルコンテストファイナルイン、白馬、各種セミナー、レクリエーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。白馬キャンプバスのお知らせです。白馬キャンプの東京アンテオケ協会前発着ホテル直行のバスについてご案内いたします。7月23日火曜日、プレキャンプ1号車は7時30分出発、2号車は9時30分出発となります。7月24日水曜日、本キャンプ号は8時30分出発となります。なお、本キャンプ号は7月2日までに20名以上集まらない場合は運行しませんのでご了承ください。お早めにお申し込みをお願いいたします。イスラエルチームが10月28日月曜日から11月9日土曜日まで使わされます。この派遣にはどの教会の方でも、まだクリスチャンでない方も参加できます。飛行機代は31番から35番の方々は税込み17万3800円、36番から40番の方々は税込み17万8800円になります。それ以降の方々は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は決まり次第聖女から流れ出る水ホームページにアップします。今回よりこの現地ツアー代も飛行機代の振込先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。チームの詳細は聖女から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。皆様のお申し込みをお待ちしています。教会会計からです。5月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の7月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。6月15日にユースを中心とした集会リバイバルナイトが行われます。夜6時半から8時までです。インターネット配信もいたします。皆様ぜひお越しください。東京も梅雨入りしましたね。アジサイが綺麗ですね。お知らせは以上です。
はい、これで、ね、はい、終わります。どうもありがとうございました。